舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、内藤拓さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
内藤さんには先月もご出演いただきましたね。ありがとうございます。あ、失礼しました。臼井さんごめんなさい。臼井さんには先月の、
はい、
お世話になりました。年末年始家事なし運動、
はい
はい、
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。もう年末年始は無事家事なしに、
そうですね、大きな災害もなく一安心でした。
はい、よかったですね。あのラジオを聞いてくださってた皆さんもね、一人一人がもしかしたらちょっとずつ心がけてくださった、
ね、皆さんの心がけだと思ってます。
はい、ありがとうございます、ね、これからもまだまだ、ね、火を取り扱う季節ですの で,
です、ね、
まだ油断はできないのでね、
寒い日が続きますのでストーブと気をつけていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そして今日はあの先ほどね成人式のお話がしたんですが、同じ日に出初め式もあるということで、こちらについて今日はお話をお伺いしたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず日時を教えてください。
はい、令和2年1月12日日曜日の10時からです。今度の日曜日です。
そうですね、あさって12日の日曜日午前10時からの開催ということです。場所はいかがでしょうか。
はい、場所は、舞鶴市文化会館および塩地通り並びに、五条海岸一帯となっております。式典の方が、10時から10時頃から舞鶴市総合文化会館で行われまして、その後に、11時30分頃から、塩地通りで分裂行進を行います、
はい、
でその後12時頃に、一斉放水ということで五条海岸一帯で、一斉放水を行います。またあの式典実施中なんですけれども、車両展示を実施しまして、その場所が前島港公園で9時45分から10時50分の間に車両展示を実施します。
はい、ありがとうございます。舞鶴市の消防出初め式には大きく3つの行事があるということで、その行事によって場所も異なってくるということなんですね。
はい、そうです。はい、
まず最初に10時から式典があります。こちらは総合文化会館にての開催です。そしてその後11時30分頃には塩地通りで分裂行進があるということですね。
はい、
はい、でそのまま海に向かいまして五条海岸一帯にて一斉放水がだいたい正午頃に見られると、
はい、
はい、いうことなんですね。そしてね、あの車両の展示も前島港公園にて、こちらはもう朝9時45分から10時50分までの、式典実施中にこの車両展示も実施されると、
はい、
はい、いうことなんですね。
子供服とかも準備しておりますので、その車両と一緒に写真を撮ってもらうことも可能ですので、
はい
はい、そういうのもちょっと楽しみにしていただきたいと思います。
はい、お子様用 の, そのコスプレの衣装というんですかね、消防の
消防の服、
はい
はい、
衣装があるということですので、ぜひそちらもね来ていただいて記念撮影をしていただけたらなと思います。さあ、この出初め式毎年ありますけれども、どういった目的で実施されているんでしょうか。
はい、出初め式の実施目的なんですけれども、まあ、新年の恒例行事の一つというのもあるんですけれども、はい、まあ、消防職団員の式の高揚や市民の皆さんに対する防災意識の啓発を目的として毎年実施されております。
はい、そうですね、新年の恒例行事というイメージがありますけれども、消防職団員の皆さんの士気の高揚であったり、あと我々市民もね、この防災意識をこう高めようという目的があって毎年開催されているということなんですね。
はい、
はい、こちらも本当に毎年なんですが、今までと変わった点などは今年はありますか。
昨年との変更点なんですけれども、はい、先ほどちょっとあの説明させていただいたの車両展示なんですけれども、
はい、
場所が、前回はあの一斉放水場所の塩地プラザというところで実施していたんですけれども、うん、
はい、
今年はあの前島港公園といいまして、あの海辺の森保育所のちょっと北側のところの、
はいはい
はい、場所で、今回は実施 たします。
なるほど、はい、もしね去年もお越しいただいた方で車両展示楽しみにされている方、あれ去年と同じ場所にないやってもしかしたら思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。今年は、前島港公園に場所が変更になっているということですので、お間違えないようにお願いしたいと思います。はい、そして当日はたくさんの方の、ご参加、いろんな機関が参加されるということなんですね。
はい、はい、当日の参加機関なんですけれども、舞鶴市消防本部、舞鶴市の各20個消防団、うん、舞鶴市東西少年消防クラブが参加します。
はい、
また協力いただく、関係機関としまして、うん、海上自衛隊舞鶴音楽隊、舞鶴海上保安部、海上自衛隊第23航空隊にもご協力いただきます。
はい、ということでね、たくさんの方々にご参加いただくということなんですが、舞鶴市東西少年消防クラブ、これは5、6年生でしたっけ。
そうですね、うん、5、6年生が対象となってます。
はい、普段からそういった防火教育などを通じて社会活動、集団活動されている皆さんということなんですが、日頃のその訓練も披露されると。
そうですね、うん、はい、
はい、
この年間でいうと10回ぐらい行事があるんですけれども、この消防出初め式の参加というのも一つの行事の一環として、はい、していただいております。
はい、で今年もまた入部募集はされてるんでしょうか。
そうなんです、はい、今年も、令和2年の1月31日が締め切りとなっているんですけれども、はい、まあ、消防署でいろいろな体験もできますので、ぜひとも入部いただきますようよろしくお願いします。
はい、ね、また出初め式あさって、この少年消防クラブの皆さんも参加されるということですので、ぜひ、ね、その姿を見ていただいて、わかっこいいな、僕も私も参加したいなと思われる方いらっしゃいましたら、今月いっぱい来年度の募集をされているということなんですね。
そうですね、
はいはい、1月31日が、締め切りとなっております。こちらは新しく5年生6年生になられる方が対象ということでしょうか。
はい、そうですね、
はい、はい、ね、いろんな体験ができるかと思いますので、ぜひ、入部希望の方はお問い合わせいただきたいと思います。はい、何人くらいいるんですか今。
現在なんですけども、うん、東西の少年消防クラブ合わせまして、うん、44名の方が、
44名、はい、はいらっしゃるということで、男の子も女の子も、はい、はい、活動されているということです。さあ、当日の流れなんですが、まず式典があるんですよね。
はい、はい、まず総合文化会館におきまして式典を実施します。主な内容としましては、京都府消防協会長表彰をはじめ舞鶴市長表彰等の各種表彰、また平成31年4月30日付で退職されました消防団長への感謝状の贈呈がございます。全体で194名の方に対して表彰を実施します。
たくさんの方々に表彰があると、はあ、いうことなんですね、はい、こういった式典がまず10時から開催となります。はい、次に、
はい、次に、塩路通り、3条5条館において、海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭に、徒歩部隊と車両部隊のパレードを行います。
はい、ね、これがもうたくさんの方にもね毎年見ていただいているパレードですけれども、はい、今年もこの塩路通り3条と5条の間において、海上自衛隊舞鶴音楽隊の皆さんを先頭にパレードされると、
はい、
はい、いうことなんですね。そして最後に5条海岸一帯において一斉放水と、
はい、
はい、
海上保安部巡視艇による放水展示、消防車両の一斉放水、また海上自衛隊第23航空隊による祝賀飛行が実施されます。
はい、ありがとうございます、ね、見どころ満載ですけれども、特にどういったところがおすすめといいますか。
そうですね、普段なかなか目にすることができない消防車両のパレードや一斉放水ですね、繰り返しにはなるんですけれども、塩路通り3条5条館において海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭に消防職団員が分列行進を行います。
はい、
その後、指揮隊車を先頭に消防車両32台がパレードを実施します。多くの消防車両がパレードを実施しますので、非常に迫力があります。
あ、そうでしょうね、はいはい、
ここが見どころと思います。
はい、
はい、で次に分列行進の開始時間はおおむね11時30分頃です。
はい、
で次に、消防車両による一斉放水ですが、 消防車両24台による一斉放水は迫力があり見どころでもあります、
はい、
近くで見学することも可能ですが、水しぶきが飛散する可能性がありますので、はい、ちょっと十分注意していただいて見学していただきたいと思います、
はい、
で一斉放水の開始時間はおおむね12時頃です、
うん、
また天候にもよりますが、一斉放水前には海上保安部巡視艇による放水展示があり、うん、一斉放水時には合わせて海上自衛隊第23航空隊の祝賀飛行もあります。消防職団員の勇姿を多くの皆さんに見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、ね、消防車両24台による一斉放水、これすごい迫力ですよね。私も見たことあるんですけれども、虹が出ますよね。
そうですね、
はい、すごい綺麗ですけれども、やっぱり近くで見ると水しぶきが飛んでくるということで。
そうですね、はい、ちょっとそこ注意していただいて、まあ、ちょっと風向きによってはちょっと場所を変えていただいたり、
そうですね、
はい、
ちょっと離れたところでご覧いただくか、はい、もしちょっと近くで見たい方はカッパとかあった方が安心ですかね。
そうですね、ちょっと防寒衣とかも持ってきていただけたら、う
ん、はい、
より近くで見ていただけると思います、
はいはい、ね、そして、ね、この海上保安部巡視艇による放水展示ですとか、海上自衛隊第23航空隊の皆さんによる祝賀飛行もあるということで、もう、ね、空も海も
そうですね、
華やかに、
はい、
ね、彩られますね、はい、ぜひ、ね、この消防職団員の勇姿をたくさんの皆さんにご覧いただきたいということで、もう一般の方どなたでも見学可能ということですので、
はい、はい、そうですね、たくさんの方に来ていただきたいと思います。
はい、当日足を運んでいただきたいと思います。それではここで1曲お届けしたいなと思うんですが、内藤さんからまずリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、以前歌番組を聞いて力強い歌声に感動した記憶があります。愛のハピネス。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より臼井さん、内藤さんにお越しいただきまして、あさって開催されます出初め式についてまずはお話をお伺いしました。先ほどね、内藤さんからのお話にも、あさって12日日曜日の午前10時から出初め式開催ですというお話がありましたが、場所をもう一度お願いします、
はいはい、場所の方なんですけれども、式典が舞鶴市総合文化会館で開催されます、
うん、はい、
で次に分裂行進が塩路通り三条五条間で実施されます、
はい、
で一斉放水の方が五条海岸一帯で実施されます。でその式典の開催中に車両展示の方が前島港公園の方で実施されます。
はい、はいね、当日はきっとたくさんの方の人出があるかと思うんですが、通行止めも行われるんですかね。
はい、当日は11時15分から12時15分までの間、塩路通り総合文化会館前から松島橋前間が全面通行止めとなり、通行される皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解いただきたいと思います。なお通行止め区間には消防団員が常駐しておりますので、その都度ご確認いただきたいと思います。
はい、塩路通りの総合文化会館前から松島橋間、これね言葉で言われるとピンとこないかもしれないんですが、多分ね行かれると分かると思います。職員さんも立っておられるということですので、この区間が11時15分から12時15分までのおよそ1時間通行止めとなりますので、ご注意いただきたいと思います。はい、そして当日はですね、先ほどもご紹介いただきましたけれども、たくさんの関係機関の皆さんにもご参加いただくということでね、
はいはい、当日は海上自衛隊舞鶴音楽隊や、舞鶴海上保安部、海上自衛隊第23航空隊にご参加いただき、消防出初め式に花を添えていただきます、はい、消防職団員の勇姿をぜひご覧いただきたいと思いますので、皆さんぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。本当にもう何千人規模という大きな、ね、式典パレードになるかと思います。たくさんの、ね、一般の方もご覧いただくかと思うんですが、駐車場にはどうでしょう当日は。
はい、前島埠頭の、うん、車両展示場所の、道路を挟んで向かいのところに、 一般の駐車場を設けているんですけれども、まあ、数に限りがございますの で、 可能な限り公共機関で来ていただけるとありがたいと思います。
はい、ね、当日のお天気ちょっと心配ですけれどもね、あさって12日曇り一時雨の予報となっておりますが、できたら公共の交通機関をご利用いただきまして足を運んでいただけると幸いですね。
はい、そうですね、
はい、そしてこの日はね成人式もあるので、なんとかこうお天気持ってほしいなという祈りを込めて、
はい、
はい、あさってを、ね、楽しみに待ちたいと思います。さあそれではここからは臼井さんにお話をお伺いしてみたいと思うんですが、はい、何やら新しい制度ができたということで、
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、京都府消防団応援の店という制度が始まりました。
はい、
それぞれ仕事を持ちながら災害時には現場へ出動し、普段は訓練や防災広報など多岐にわたり活動いただいています。地域防災のリーダーとして頑張っておられる京都府内すべての消防団員さんをサポートする制度となっています。
京都府内のすべての消防団の皆さんを、まあ、サポートする制度ということなんですが、これいつから始まるんですか？
この制度自体は昨年の11月からスタートしております。
うん、もう始まったんですね。
はい、
はい、これどういった経緯で始まったんでしょうか？
はい、経緯なんですけども、昼夜問わず頑張っておられる消防団員さんと、その活動を支えていただいていますご家族を京都府全体で応援サポートすること、またこの制度を活用して消防団員に対する皆さんのご理解を一層促進していくこと、また全国的になんですけども年々減少しています消防団員さんの増加を目指すことからこの制度が立ち上がっています。今年度舞鶴市でも導入することを検討していたんですけども、同じタイミングで京都府さんが消しサポを合言葉にこの京都府消防団応援の店というポータルサイトを立ち上げて、制度を立ち上げられましたので、舞鶴消防としましても、京都府と連携協力してこの制度を進めていくこととしております。
そういう流れだったんですね。
はい、
はい、で臼井さんには先月ご出演いただいた時もこの消防団員さんについてお話をお伺いしましたけれども、ね、はい、この消防職員さんとは違って消防団員さんっていうのは普段それぞれお仕事を持っておられる方が地域のために、まあ、いざという時にこう力を貸してくださる皆さんということでね、はい、もうそれぞれに普段仕事を持ちながら災害時には現場にこう出動してくださったりですとか、この訓練や防災広報などたくさんの、ね、活動をされている、
ね、日々活動いただいております。
こういった、ね、地域の防災リーダーの皆さんを、まあ、サポートする制度ということなんですね。はい、例えばこれはどんな特典といいますかがあるんでしょうか？
まずお店をされている方に登録をいただきたいんですけども、消防団を応援していただける応援するぞというお店の方々に登録いただきまして、京都府内全域の頑張っておられる消防団員さんとその家族に、まあ、サービスを提供していただくこととなります。
はい、
サービス内容はですね、登録いただいたお店の方独自に決めていただけますので、例えば割引やポイントの付与、はい、またグッズのプレゼントですね、それから災害時の団員さんの休憩場所の提供、また消防団員のお子さんに限定したサービスなど自由に決めていただけます。また消防団員さんにはアプリを使用しまして顔写真を登録して団員カードを作成していただきますので、消防団員であることを確認していただいて、また一緒に来られたご家族向けにサービスを提供していただくこととなります。
なるほど、その消防団員のご本人様のみならずそのご家族の方も一緒にサービスを受けることができる、ね、ということなんですね。はい、でそのサービスは、まあ、具体的にこれっていうのはなくて、
そ、
ね、そのお店お店で
お店お店で独自で決めていただいて結構です。
決めることができるということでね、はい、まあ、各種割引だったり何か飲食店だったらデザートプレゼントとか、 そういうことがあるのかもしれないですね。はい、
プレゼントなどしていただけると助かります。
これ消防団員さん利用しやすくなりそうですね。
そうですね、はい、
はい、ということでね、このご家族も対象となっているということです。これそしたら登録するお店側には何かメリットはあるんでしょうか？
そうですね、京都府内全体で約1万8000人の消防団員さん がおられます。またそのご家族も対象となりますので、多くの方の利用が期待できるんじゃないかと思います。また京都府のホームページや広報誌などでお店を PR することもできますし、また地域貢献企業としてお店のイメージアップにもつながるんじゃないかと思っています。
はい、現在どれくらいの方が登録されてるんでしょうか。
消防団員としてはまだ制度が始まったばかりなので約300名程度になっています。店舗の方も昨年末で約89店舗が登録いただいてます。
はい、これは京都府下でということですね。
全体でとなってます。はい、舞鶴市では今のところ3店舗登録いただいてますので、これから、私たちが広く広めていって、お店を協力いただけるお店をたくさん増やしていきたいと思います。
そうですね、まだね11月に始まったばかりの制度ということでね、私も今日恥ずかしいんですけど初めて知ったんですが、はい、こういった制度があるということですので、ぜひねこの消防団員さんもこれから活動しやすくなるようなね、その町ぐるみで応援できるような環境を整えてくださってますので、ぜひね何かこう協力したいというお店がありましたらご一報いただけると幸いです。これお店の登録はどのようにすればいいんでしょうか。
京都府消防団応援の店ポータルサイトというふうに検索していただいて、ポータルサイトで検索していただきまして、ウェブ上でお店を登録していただくことになります。お店必要事項を記入いただきまして、またその時点でお店がどのようなサービスができるかを決めていただいて、送信いただくと京都府から承認通知メールが届きます。それで登録が完了となります。でその時点でポータルサイト上にお店が登録されます。後日になるんですけども表示証としてステッカーが届きますので、お店の見やすい場所に掲示をしていただくと、消防団員さんもその掲示を目印に入店していただきやすくなることになります。
はい、はい、ということでね、お申し込みはウェブからということですね。
はい、
京都府消防団応援の店というサイトがあるということですので、はい、そちらから、登録の申請をしていただくということです。これ登録は無料でしょうか。
登録は無料となってます。
はい、お店はもうどんなジャンルでも OK ですか。
そうですね、飲食店、洋服店、特に決まりはありません。
はい、はい、協力したいという気持ちがあれば、
そうですね、
はい、どんな方でも OK ということですので、ぜひ、興味のある方はまず一度このポータルサイトをご覧いただきたいなと思います。でこの制度を利用される消防団員さんがそのカードがあるということなんですよね。はい、でそれをこう見せていただいてサービスを受けることができるという流れですね。
はい、そうですね、
はい、
はい、
これは実際のそのカード、テレホンカードみたいなカードじゃなくて、スマートフォン上に、
スマートフォン上でもできますし、うん、まあ、ペーパーを印刷してお持ちいただく団員さんもおられると思います。
あ、なるほどなるほど、はい、いずれかでこう団員の証明をされる、ね、ということですので、はい、それをご確認いただいてサービスをご提供いただくと、
はい、
はい、いうことですね。今後の取り組みとしてはいかがでしょうか。
そうですね、今後京都府と連携協力しまして、うん、舞鶴市内各店舗への直接の依頼や広報舞鶴ホームページなどでお店の方々に広くお知らせをさせていただきたいと思います。
はい、
できれば舞鶴市が京都府内で一番の登録数を目指したいと思っておりますので、はい、ご協力の方よろしくお願いします。
はい、今ね舞鶴市は3店舗ということですので、はい、まだまだたくさんのご登録を目指しておられる、はい、ということですので、これから広報の方
頑張りたいと思います。
はい、ご協力をお願いいたします。先月もね、薄井さんにご出演いただいたときに、ちょうど今舞鶴から東京に行ってるという意見発表会があったんですよね。はい、先月ね、
はい、
その意見発表会に行かれていたのがなんと内藤さん。
そうなんです、
ということで、
はい、
はい、お疲れ様でした。はい、ちょっとその時の様子も少し聞いてもよろしいですか。
はい、
はい、
全国の消防団員意見発表会ということで、うん、全国の都道府県から毎年11から12の代表の方が、うん、約5分間の発表されるという消防団員意見発表会にちょっと行ってまいりました。
はい、その団員さんの意見発表会にこう一緒にこう付き添いと言ったら失礼ですけど一緒に行かれたという、
そうなんです、
はいはい、感じで、
はい、
はい、どんな発表をされてたんですか。
発表内容としましては各地域で活躍する消防団員が消防団活動に関する課題等について発表するというものなんですけれども、うん、 舞鶴から出られた方は、まあ、消防団員でよかったという内容の、はい、発表をされました。
誇りを持って活動されてるんですね。
そうですね、はい、
頼もしいですね、
はい、非常にあの私たちも頼もしい存在でありますはい、
はい、内藤さん、その発表聞かれていかがでしたか。
はい、以前あの FM 舞鶴 の、 あのパーソナリティの方にもちょっとアドバイスをいただいて、はい、で本人さんもすごいあのうまくなられたというのは失礼なんですけども、はい、すごい
大福さん練習を重ねて
練習重ねられまして堂々とした発表をされてました。
素晴らしいですね、
はい
はい、それで実際表彰されて
表彰、はい、消防庁長官の方から、表彰されまして、まあ、最優秀賞、優秀賞、優良賞というのがあったんですけども、優良賞ということで、はい、消防庁長官の方からあの表彰状を授与されておられました。
はい、おめでとうございます。そういった、ね、貴重な経験もされてきたという内藤さんなんですが、はい、今後もそういった、ね、消防団員の皆さんと連携して、
はい
はい、
地域 の、 あの防火防災にあの邁進してまいりたいと思います、
はいはい、ね、そういった、ね、消防職団員の皆さん、そして少年消防クラブの皆さんだったり、その関係機関の皆さんのこの一致団結する姿、あさって皆さん間近でご覧いただけますので、ぜひこの、ね、消防出初め式足を運んでいただきたいと思います。それでは本日のゲストは舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、内藤拓さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。